はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思いますよ。今日はですね、年に一度のハヤブサジョーンズ特集パート1を、お送りしていきたいと思いますけどもね。まあ年に一度じゃなくてもいいんですけど、半年に一回でもいいんですけどね。現在聞いていただいているこの番組、夢見の温泉村音楽厳選かけ流しと申しますけれども、この夢見の温泉村というのはインディーズレーベルの名前でもありましてですね、まあいろいろなポリシーのもとに、運営しているんですけども、まあ世の中は CD が売れない時代になりましてですね、配信がメインになってしまうと、もうこのインディーズレベルというのはもう成り立っていかないわけですね。というわけでインディーズレベルももうほとんど死に体になっているわけですけれども、まあ、私がですね、この立ち上げたインディーズレベル夢見の温泉村の中でもですね、ハヤブサジョーンズというのは、まあ、屈指の、私としてはですね、もう期待せずにはいられないアーティストだったんですけども、まあ私の力不足もありましてですね、なかなかセールスの日の目を見ることができなかったんですけどもね、今日はですね、いや日本にもこんなアーティストがいるよということで、ハヤブサジョーンズを特集してまいりたいと思います。まずこのハヤブサジョーンズというバンドなんですけどもね、当時ソニー傘下にありましたアースライズレコードからですね、まず2001年に黄色い夢というミニアルバムを出しまして、そしてその次にですね、杉の木のリンゴという、やはりミニアルバムを出したんですけども、なかなかセールスに結びつくことはありませんでした。そしてこの時のメンバーがですね、ギターボーカルに佐野弘明くん、ベースに久保田圭介くん、そしてドラムに三木敦史くんというその3人のメンバーだったんですけども、なかなかね、本当に素晴らしいライブパフォーマンスをするバンドでですね、私当時ソニー系の某音楽出版社、アースライズレコーズというところにいたんですけれども、オーディションの資料を拝見してですね、あ、これすごいバンドだなと、で、割とライブ予定が近かったので、渋谷のエクマに見に行ったんですよね。そして、あ、これすごいバンドだなと、一緒にやりたいなと思いましてですね、すぐ楽屋に向かって行きまして、一緒にやろうよと声をかけたのが始まりだったんですけども、まあ私以外の人に声をかけられていれば、もしかしたら、もっとね、すごいバンドになっていたかもしれないなと思いつつ、まあ、今でも活動しているわけですからね、引き続きこのバンドを応援していきたいなと思っておりますよ。まずは、2009年の赤と黒というアルバムからですね、キスマイガールお聴きください。
笑い方し
でキスマイガール聴いていただきました。非常にポップですけどもね、このバンドは本質的にはサイケデリックでありましてね、海外だとねピンクフロイドとかキングクリムゾンとかも誰も疑う余地のない、誰も批判する余地のないものすごい象徴なわけですけどもね、かたや日本でねピンクフロイドやキングクリムゾンみたいなことをやろうとしたらお前らアホかって言われるっていう、このギャップに、まあ私自身も苦しみましたけどもね、アーティストも苦しんだと思いますよね。で、日本では何が売れてるのかって言ったらもう、あまり実名上げたくもありませんけども、こんなのが売れちゃうのみたいなね、一体世の中どうなってるんでしょうかっていう感じがしますけれども、まあ人生は残酷ですね。まあそれは置いといて、今日はですね、ハイブサジョーンズの赤と黒、そしてですね、ファーストミニアルバムの黄色い夢からですね、曲を何曲かご紹介していきたいと思いますよ。次にですね、この黄色い夢というミニアルバムから、光るピアノという曲をお聴きください。この曲はね、歌詞もシュールですけど、サウンドもなかなかシュールだなということでね、かなり変拍子な曲なんですよね。8分の5なんていうのが普通に出てくるんですけども、こんなことやるバンドはもう今更というかですね、最近の若いバンドはループばっかり聞いて育ちましたからね、4分の4しか理解したいんですけども、8分の5なんていうのが出てくるのはなかなかこれはすごいなと、思った次第であります。光るピアノお聴きください。 はい、光るピアノを聴いていただきました。この時はですね、彼らは20代、半ばで、私もですね、40ちょっとぐらいのところでですね、彼らはこれからどんどん進んでメジャーに行くぞみたいな勢いがありまして、私もですねガンガンやってこのバンドをメジャーに持っていくぞみたいな感じで、かなりね意気揚々としていた頃なんですけどもね、まあ勢いがサウンドにも出ているなという感じです。しかしですね、非常に優しい曲もありまして、次に聴いていただくのはネイキワルスという曲なんですけども、なんと言いますか、なかなか夢に到達できない若者がですね、恋人の寝顔を見てしみじみといろんなことを考えているという、まあそんな設定の歌なんですけども、なんかね非常にあったかい曲でね、あの鍋がグツグツ煮えるような、まあ今夏ですけれどもね、心が温まる曲なんですよ。ネイキワルツお聴きください。キワルツ聴いていただきました。このバンドのまあなんていうかソングライティングの才能とかですね、サウンドメイキングの、才能とかいろいろ感じていただけたらなと思っておりますけどもね、まあ、世の中にはまあ売れるバンド売れないバンドいろいろいるわけで、その辺のなんていうのかな、こう結果が全てと言われちゃうとね、ちょっとそれは、そんな簡単なもんじゃないよと反論したくなりますけどもね。でもやっぱりね、 結果が出なかったバンドでもかなり優秀な才能のあるバンドって本当にいるんだよなっていうことをね、ちょっと感じていただければなと思いますけどもね。私思うにですね、仮にピンクフロイドとかキングクリムゾンみたいなものを目指した若いミュージシャンたちがですね、音楽業界に入って AKB みたいな曲作れとかね、あの乃木坂なんとかあかんとかみたいな曲作れとか言われても多分対応できないと思うんですよね。いやいや、それは私が求めた音楽じゃありませんよっていう、そのギャップが多すぎる、大きすぎる気がするんですよね。そういう意味では日本の音楽業界っていうのはかなり歪だなという気が、昔からしているんですけどね。でもCD は売れなくなったとはいえですね、配信で自由に音楽を発表できる時代になりましたしね、これからもね、ぜひ頑張っていただきたいなと思っているわけでございますよ。というわけで次にですね、この今ご紹介している黄色い夢というミニアルバムからタイトル中の黄色い夢お聴きください。
Yeah!
黄色い夢お聴きいただきました。私自身もですね、歌詞を書いたりするので、まあ自分のやり方とか自分のボキャブラリーとかあるわけですけども、このね、ハイブソ・ジョーンズの佐野博明くんのボキャブラリーっていうのも、これはまあ私にとっては摩訶不思議でありましてね、黄色い夢にやられた気分、くるくる可愛い女の子、卵を脅して割って怒られてる、涙をそっと瓶に溜めた、靴を揃えてほら笑うよ、腕の時計はもういらないんです、深い宇宙に吸われてしまい、なんでこんな言葉が出てくるのかなって本当に不思議なんですけどね、歌詞もサウンドもシュールだなと思いますね。で、その本質はですね、黄色い夢という、アルバムの8年後に、制作されました、赤と黒というアルバム、この中でもね、全くやっぱりこう本質的には変わってないんですよね。本当にシュールな言葉とシュールなサウンド、これは一体どこから出てくるのかなっていうのは本当に不思議なんですけども、ある意味文学的でもあり、ある意味抽象的でもあります。今度は赤と黒というアルバムの中から比較的ポップな曲なんですけども、シャララお聴きください。
開かないドア、くめてく空、もう気づけば、もう気づけば、いつかの嘘、あの日の空、消えてけほら、消えてけほら、
聞いていただきました。ハヤブサジョーンズのシャララ、 このアルバムですね、この赤と黒というアルバムは現在廃盤になっておりますけれども、夢見の温泉村の方にですね、お便りをいただければいつでも お送りすることができます。またはですね、アマゾンでハヤブサジョーンズ赤と黒というふうに検索していただけるとね、必ずヒットすると思いますので、ぜひ検索してみてください。今日はですね、年に一度のハヤブサジョーンズ特集パート1ということで、お送りしましたけれども、来週はですね、ハヤブサジョーンズ特集パート2をお送りしたいと思います。それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週おやすみなさい。
怖いもの知らずのトムソーヤだけど、さよならジャングルジム、ついてないよと嘆くことにもなれた。さよならメリーゴーラウンド、時は流れてこれが精一杯だなんてまだ認めたくない。やっと君